おはようございます。2023年12月14日朝4時半の収録です。今回は久しぶりにちょっと駆け足で SNS 関連の話題いろいろと触れていこうと思います。生成 AI 関連の話、Twitter で言うとグロックのエリア拡大だとか、あとチャット GPT の有料プラン新規登録再開、その他いくつか AI 関連のものを触っていました。あとはメタクエストと Xbox ゲームパスの話題だとか、なんかちょこちょこいろいろと今日ツイートをしたんだけど、そのあたり拾いながら、はい、補足をしていこうと思うので、よかったら最後まで聞いてください。この番組はコークシティが SNS アプリの新機能やエンタメガジェットの話題を余談だらけで紹介していくポッドキャスト、まとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生ながら聞きで情報収集に活用してください。はい、早速いきます。今回も Spotify Podcast 側では映像を映してあります。ちょっとまあ駆け足でいこう。ちょっといろいろ盛りだくさんなんだけど、まずちょっとね、先にさ触れると、まあ今聞いてる人には関係ない話になっちゃうかもしれないけど、Twitter のリンクが飛べない不具合が発生していました。なんか今日そのいろんな情報をたまたま目に入って、ちょっともうせっかくだからと思ってツイートしたりとか、あと記事書いたりとか、すごい勢いでやったんだよね。でもポッドキャストも、そこを補足として、今回みたいに配信しようっていう頭もあってのことなんだけど、そう。で、もうすでに回復した印象なので、このリンクが飛べないっていう不具合が発生してました。飛べるね、ちゃんと。はい。まあそんなのがありました。まあなんか多分もう大丈夫だと思うけど、もし例えば聞いてる最中に飛べないとかあったらその影響とかってこともあるかもしれないので。はい、続いて、グロックの対象エリア拡大。はい、グロックっていうのはツイッターの AI になります。前回まさしく試したやつか。はい。で、ところが、これエリア拡大つってんだけど、日本優先って言ってんのリストにないじゃんみたいなのちょっと思ったんだよね。はい、で、これ実際の X がツイートしたもの。まあずらーっといっぱい並んでるけど、日本はない。一応アルファベット順になってんだけど、ジャマイカ、もうその上インディアとか、ジャパン、ジャマイカの下、ケニアかな、これは。はい。ってなってて、あれと思ったんだけど、まあよくよく考えたら、単純に英語圏への対応が先ってことなのかなっていう印象です。まあ、よくよく見てみると、イーロン・マスクさんが前言った時の内容に関しても、約1週間ほどで全ての英語ユーザーに拡大されますって言ってる、この英語ユーザーって言ってんのが別の国の例えば英語圏を対象みたいな、最初 US 限定だったので、そこから英語が例えば英語圏の他の国にもまず広げますよっていう、そういうことなのかな。で、その次として日本語が優先的に公開されるっていうことなのかなっていう印象です。印象つうか分かんないけど、まあ今は少なからずグロック左のメニュー出ていないので、今動画の方にも映してるけど、まあこれは人によって出る出ない、見える見えないって正式実装されてもそういうこともあると思うからあれだけど、一応ざっくりググってみても、多分まあ日本はまだなのかなっていう印象でした。はい、続いてちょっと先にちょっと画面映ってるもの順序変えます。GPTs で利用者急増により一時停止していた有料版チャット GPT プラスが新規登録再開。はい、という形で、はい、正式にアナウンスが出ました。で、まあ、すでに、GPT プラスには俺は加入しているので、まあ、確認もしには行っていないんだけど、まあ、そう言ってるので、登録できるんだと思います。なので、まあ、ここイコール GPTs を試したいけど、新規登録、ね、停止になっちゃったから使えないままっていう人はいると思うので、まあそういう人はぜひこの機会に触れてみるのがありなんじゃないかなと思います。ただあれだよね。なんかさ、ここ最近でさ、他のものの色のいろいろ話題上がってきちゃったじゃん、また。Google のジェミニ。まあジェミナイかと思ったらジェミニだ、みたいな。ジェミニが日本では正式な呼び名らしいけど。ジェミニだったりとか、あとなんだっけ、なんかもう一個ぐらいでかい話題あったよね。あとメタ関連か。メタはその、別の方面かもしんないけど、なんだっけ、音声系のものだとか、SE が作れちゃうとか、まあ、音声前にも触れた、俺の声で、そのまま他の言葉を喋らせるとか、なんかそんな類だったかな。だからなんかいろんなものが本当に、まあ毎日のようにそういうのは、ね、いろんな話、新しいもの上がってきているけど、まあそういうのもあるから、まあ GPT に、今、チャット GPT にお金かけるのがどうなのかなと思う瞬間も人によってあったりするのかもしれないけど、まあ試してみるのには1ヶ月だけとかありなんじゃないかなとは思います。で、記事の方には書いたんだけど、ここ、まあリンク貼ってないけど、 当初その最初にこの番組で触れたタイミングで言うと、まあ、GPTs もすぐに作って試してみたとかってそういう話もしたんだけど、なんかその時点って要は収益化が可能っていうところで GPTs 作った、まあ、ちょっと GPTs ってあれだ、全くわかんない人用に言うと、チャット GPT でつノーコードで簡単に作れるアプリになります。チャット GPT の中でしか動かないものなので、iOS とか Google Play Store とかで公開されるようなアプリとは全く別のものなんだけど、はい、まあ、そういうものが収益化として販売もできるようになるって話がありました。で、当時は多分11月末に公開予定って言ったんだけど、ちょうどそのタイミングでそれこそあれだよね、 OpenAI とかの大きい問題が起きたってのもあって、それが直接影響あったのかわかんないけど、とりあえず先延ばしに確かなっていたはずです、その販売機能に関しては。はい、みたいな状況ではあるんだけど、まあ、とりあえず一回触ってみるのはありじゃないかなと。今現在も、なんだっけな、販売動向とか抜きとして自分で使うためのツールとしてめっちゃ活用しているので、まあ、前触れたみたいにストックフォードとかのタグ付けとかもそうだし、YouTube とかの説明欄とかタイトルとか、タグの候補とかも出すやつも、もうすでに、結構もうごくごく普通にもう日常的にそれ使ってるので、GPTs で。つい自分で作った自分専用のアプリね。まあ、公開も別にしたっていいものなんだけど。はい。とか、あとは、あれかな、実際に使ってるものだと、GPTs、それは、まあ、アプリ化はしてないけど、ポッドキャストのサムネイルって最近、なんつうの、そのエピソードにあったものを公開するようにしています。で、それはチャット GPT で作ってます。で、それもちょっとアプリ化しようかなと思ったんだけど、まあ、今んとこまあ、そんな手間のかかるようなことじゃないので、もうポッドキャストのサムネ作ってっつって、もうなんかそのタイトル入れるぐらいで作ってくれるので、まあ、結局画像がね、ちょうどピンポイントにいいものがなかなか上がってこないので、まあ、そこを、まあ、ひたすら繰り返してやってるみたいな感じで、まあ、普段は作ってるんだけど、はい、まあ、そんな感じです。なので、まあ、興味ある人は試してみるといいんじゃないかなと思います。はい、で、そう。もう一個あれだ。ちょっと話、今回ここに並んでいるものとは逸れてしまうけど、そういえば Apple Podcast ってエピソード単位のサムネイル反映するようになったんだね。いつからなんだろう。なんか俺、まあ、iPhone で普段、メインは iPhone で使っていて、アプリの自動更新ってしないようにしてます。まあ、なんでかっていうと、最近まあそんな情報をこの、追ってないからあれなんだけど、そのアプリ勝手に更新しちゃうと、その新機能とか追加されたタイミングが分かんなくなっちゃうので、っていうので、自動更新しないようにしちゃったね、ずーっと。まあ、最近あんまそんなとこ気にしてなかったから別に自動更新でもいいんだけど、だからもしかしたらずっと前からのことなのかもしんないし、分かんないんだけど、とりあえず最近、なんかの理由で手動でアップデートしたのかな？ Apple Podcast のアプリを。なんかエピソードのサムネ反映しててあれって思ってちょっとびっくりして、そこがすごいネックだったので、なんかせっかくサムネ作ってもさ、その前から触れてるようにこの番組聞いてくれてる人の6割ぐらいが Apple Podcast から聞いてくれてるので、なんか一番重要なそこにせっかくサムネ作っても反映されないってのは微妙だなと思ったんだけど、まあまあこれは普通に聞いてもらう人になんかサムネで興味持ったら聞いてくださいとかってのもそうなんだけど、あとはまあ配信者目線っていうところとかで考えると、やっぱサムネがさ毎回違って、その興味引くもの、アイキャッチ的な意味合いとして作用するっていうのめちゃくちゃでかいと思うので、なんかだからこの今後そのポッドキャスト内での検索っていうのはまあ時々触れてるみたいな、なかなかそんなにピンポイントで検索してなんつうの、今の旬の話題をさ検索して探すって人は少ないと思うんだけど、まあ、なんかのきっかけで検索したりとか、それこそなんだろうな。ランキングは、あれか、番組のカバー画像しか出ないか。まあわかんないけど、どっかで目にしたときに、本当に今までみたいにタイトルではなく、タイトルとか番組のカバー画像ではなく、エピソード単位の画像が、毎回変えてることによって、流入経路として、うまく機能するみたいなことも今後出てくるのかなとか思いつつ、まあここはいろいろ試しつつ、今後やっていこうかなっていうところです。はい、ちょっとツイートの方に戻ります。一個前に戻って、これはゲーム関連の話になるんだけど、来た！メタクエストでゲームパスがプレイ可能に。はい、というふうにツイートしました。これは、どっか、メタクエストは、まあ、大体の人わかると思うけど、普通に VR ゴーグルになります、メタの。はい、で、ゲームパス、ゲーパスっていうのは、Xbox が展開しているゲームのサブスクになります。わかりやすく言うと、ネットフリーとか Amazon プライムビデオみたいな、ああいう感じのもののゲーム版って考えてください。普通にもう月額、今だと1000円前後ぐらいかな。ちょっと値上げがあったんだけど、1000円前後払うと、タイトル数ってどんぐらいなんだろうね。数百、そんなないかな。ま まあ、100とかそういう規模では並んでいて、それを自由にプレイできます。めちゃくちゃお得感はあるんだけど、はい。で、さらにそこに、プラン何種類かあってあるんだけど、このクラウドゲーミングに対応しているプランっていうのが存在します。で、クラウドゲーミングっていうのが何かっていうと、普通にダウンロード、通常、スマホとかパソコンでゲームやるにしても、なんかダウンロードとかって必要だと思うんだよね。けど、そういうダウンロードとかが必要なく、ま、簡単に言ったらストリーミングでゲームができるみたいな感じになってます。で、ここのメリットっていうのは、例えばさ、PC とかのゲームやってみたいと思うけど、スペックが足りなくてできないとかってあったりするじゃん、もうカクカクしちゃってとか、そういう心配が一切ない。なんでかっていうと、ストリーミングなので、つまりは自分のパソコンはもうモニターにしか過ぎない。スペックが、まあ、本当にとんでもなくしょぼかったらダメかもしれないけど、普通にね、もう5、6年前ぐらいのしょぼいパソコンとかでも全然動きます。あとは、言ってみたら、これってまあ、いろいろ、まあ、ちゃんと気になる人は調べてほしいけど、スマホとかでもプレイすることは可能だし、まあ、みたいなものになります。そう、だからものすごいメリットあるんだけど、これが、このメタクエストに対応するって話が随分前に上がって、これあれか、まさしく2022年10月12日、あ、じゃあ1年ぐらいなのか、まだ。そう、前にツイートしたんだけど。まあ、要は、VR ゴーグルをかけた状態で、この VR ゴーグルの中で、そう、まあ、たまに触れてるみたいに、でっかい画面で、アマプラ見たりとか、映画見たりとか、まあ、普通にゲームもできるわけだけど、これが、その Xbox のサブスクのゲームのクラウドゲーミング対象のものが、まあ、メタクエストでできるようになるっていう話です。っていうのは、これすごいことだと思うね。すごいっていうか、まあ、大画面でできるっていうのは、まあ、もちろんなんだけど、その大画面でできるってだけで言ったら、メタクエストのゲームいろいろあるし、あとは少し前の Steam VR っていう、PC VR が、なんだろうな、もともとちょっと手間踏まなきゃいけなかったのが、より簡単に Steam VR ってアプリがメタクエスト内で公開されたことによって簡単にプレイできるようになったりとか、まあいろいろあるんだけど、他にもゲームを大画面で楽しむ方法ってのももちろんあるんだよね。あるんだけど、このさっき言ったみたいに、このクラウドゲーミングっていうところと、その Xbox で既存で発売されてるタイトルとかがずらっと並んでいるわけで、でゲームのタイトル言った方がわかりやすいか、普通にピンとくるものとかで言うと、海外版のタイトルだとヤクザって名前になってるけど、日本だと龍が如く。龍が如くは最近少し前に出たセブンのなんだっけ、外伝だっけとかまでもう出てるし、これもだから月額、俺が入っての1280円とかでもう遊び放題なんだけど、まあ、龍が如くはあるし、あとなんだろうな、これ、モンハンライズ、あれもうわかんなくなってきた。すげえやったのにな。モンハンライズの後に出たのなんだっけ、なんか、アップデート版とか、ちょっとわかんないけど、モンハンも対応してるし、あとは、ペルソナ3、4、5。あれ嘘かな？いや、5も、3もあったっけな。まあ、なんかそんな感じとか、ここ全部まあ、今回もツイッターのハイライトに追加したんだけど、スレッドを辿ってもらうと結構な勢いで、ここら辺も何が対応してるとか、そうだね、ペルソナ3、4、5とか、あとなんだろうな、有名なタイトルいっぱいあるはずだな。モンハンライズ。もうマイクラとかも対応してるか。マイクラレジェンズ。あとは、バロラントはこれ対応してるわけじゃないのかな。まあいいか。まあなんかまあそんな感じでいろいろ揃ってます。で、なんか、だからそれが、この重要なのがコントローラーでプレイできるってことだよね。これは良し悪しあるとは思うんだけど、良し悪しあるというか、だからコントローラーを握って VR ゴーグルかけてプレイするわけよ。なんかこれ、めっちゃ新感覚というかさ、なんか本当に没入できるな、みたいな。なんて言うんだろう、普通のメタクエストのコントローラーでやるのって、まあ、やっぱそれ専用のゲームになるじゃん。まあ、そっちの方が没入感もちろん高いんだけど、VR ゲームだから。ではなく、本当にモニターとして使って、で、コントローラーでプレイできるっていうのは、結構、まあ、純粋にでかい画面でできるっていうところの楽しみ方として、まあ、この前触れたみたいな XREAL Air 2とかでもできるにはできるけど、まあ、できるか。まあ、できるんだけど、まあ、XREAL Air 2をここで引き合いに出してもあれだけど、あれってもう画面めっちゃちっちゃいので、大画面といっても。まあ、この前も触れたけど、結構ちっちゃいので、それとは比べ物にならない。比べ物にならないって言ったらあれかな。いや、でも結構、まあ、メタクエスト3、まあ、俺は3でやってるけど、でかいので、まあ、なんか持ってる人、条件が揃ってる人は試してみるのありじゃないかなと思います。一応条件言うと、対応機種が、対応ハードが、メタクエスト2、3、プロ。そして、本体の最新アップデート必要です。V60 かな。はい。で、対応の Xbox ゲームパスプラン加入が必要。そして、対応しているコントローラーが必要。そしてさらに Xbox クラウドゲーミングアプリをメタクエスト内で アプリストアからダウンロードして、まあ、インストールして使う形になります。そう。で、ちょっともうなかなかと話してしまったので、これ切り上げるけど、一応、まあ、今更だけど言うと、これ Xbox を、まあ、今の話からもわかるかもしれないけど、Xbox を持ってる必要はないので、この Xbox Game Pass っていうサブスク名になってるから、Xbox 持ってなきゃダメかって思いがちかもしれないけど、これ持ってなくて大丈夫です。PC とか、極端な言い方したらスマホだけあれば別にできるってことになるんじゃないかなと思います。そう、Xbox はいらないので、そう、そこをちょっと勘違いされてるから、なんかいまいち火がつかないというか、まあ、使ってる加入者多いとは思うんだけど、なんか Xbox って聞くとさ、なんかあんまり関心を持たない層の人たちもいると思うんだけど、キュッとあれだな、まあ言い方が、まあいいか、別に俺 Xbox 信者で全くないので、あれだけど、はい、まあいいや、次行こう。続いて、ちょっとこれは軽くだけ触れます。Twitch のテスト中だったディスカバリーフィード、発見フィード、発見タブみたいなところに新機能としてライブとクリップの切り替えタブが登場という話です。これ見たけど俺確認は取れなかったので一部ユーザーに公開なのかもしれないです。もう過去のツイート戻ってみると一番最初って YouTube ショートの新機能からつなげてスレッドにしてあるんだけど、つい先日触れたあの YouTube のショートフィードの中にライブプレビューが表示されて、ライブ、縦型のライブ画面に移動して縦スワイプで切り替えながら見ていけるみたいな。まあ要は TikTok とかあんな感じの状態に YouTube も今ようやく入ってきたわけだけど、まあ、今回の Twitch の動きに関してもそれと同じような感じになります。ライブだけライブフィードに移動して縦スワイプでライブをどんどん切り替えて見ていけるっていう感じになると思います。だから随分ほら Twitch のは変化してる最中だよね。少し前にストーリー機能も導入したり、あとはこのスレッドの上につけてあるものだと高評価低評価みたいな、まあいいね良くないね機能とかもこれはテスト中なのかな、ちょっとあんまツイッチのアプリ見ないかわかんないけど、まあ、そんな話も上がってるし、まあ、一番変化してるアプリサービスって言っても過言ではないぐらいツイッチめっちゃ進化してます。はい。まあ、ツイッチも触れない人はもう全く触れないだろうから、あれだけど、はい。まあ、ここら辺もタイミングがあれば話しつつ説明られればと思います。はい。続いて、こっからはちょっと触ってみた、生成 AI 関連の話になります。とりあえず、まずこれは、テキストから動画生成ができる AI。なんかたまたま目にしたんだけど、Pixverse っていうのかな？はい、っていうもの、今映像映してます。はい、Discord、ミッドジャーニー的な感じで、Discord で、プロンプトとスタイル指定とかを入力すると、まあ、あれだね、あれか、そのボットから返事が来て、ほんとミッドジャーニーみたいな感じで候補が4枚上がってきて、動画っていうか、まあ、短い動画なんだけど。はい。で、そっから、まあ、ダウンロードができるみたいな感じになっています。で、今、映像の方で映しているのは、ざっくり言うと、雰囲気としては、まあ、プロンプトで打ったのが、英語では打っているんだけど、まあ、ざっくり言ったら、ビルの上に少女が立ってて、で、まあ、その少女の向こうには、まあ、ネオンの街が、こう見えているみたいな感じの指定。と、あとは、スタイルっていうのがあって、スタイルは多分比率とアニメなのか実写なのかみたいな指定ができるようになってます。で、今見てもらっているものは、まあ普通にアニメと16対9を指定したのかな。はい、そのぐらいの指定で、なんかこんな感じ。まあ、動画っていうとあれだけどね、もう本当に背景が、キャラに対して背景がちょっと動いてるかなぐらいの感じです。でもやっぱあれだよね、まあこういうAI は、まあ、山ほどあるだろうけど、まあ、なんかここに本当にちょっとしたことで簡単に作れちゃうのは本当すごいなとは思うかな。まあ、ちょっと試してみただけなんだけど。はい。まあ、こんなものもありますよっていうところで。で、まあ、これ、Discord で、まあ、ベータ版無料とはここツイートで書いたんだけど、なんかこういう類ってやっぱいつも、あれだよね、引っかかるというか気になるところは、著作権問題とか、まあ、商業利用可能なのかとかそういうところだよね。このサービスに関してどうこうってちょっと、細かく調べてないかわかんないんだけど。はい、もうちょっと次いきます。続いて、これは前に触れた、リミックス AI っていう、まあ、なんかポストインスタグラムみたいな感じにツイートした、まあ、アプリの話になります。AI 時代の新 SNS。はい、まあ、これも普通にテキストから画像を作って、で、投稿できる。で、あとは Spotify とか YouTube の音楽を添付して流せるみたいな感じ。で、リミックス機能とかがあって、一つの元の投稿に対してリミックスってやると、そこに自分でそのプロンプトを書き加えたりして、違うパターンのものを作って、 シェアできるみたいな、なんかそんな感じのアプリになります。で、これがね、なんか結構いろいろ進化してるっぽくて、今日見たら、なんかチラッと目に入ったら公式がなんかツイートしたの、なんか動画機能つって。さっき動画の AI の話したけど、同じような話になっちゃうんだけど、これ拡大したらでかすぎるかな。あ、ダメだ、見えなくなっちゃった。まあ、さっきのじゃんね、さっきの動画と変わんないじゃんね。まあ、これ、その、前にツイートしたこの画像、この少女が、もうネオン街、ビルの上に立ってるみたいな、雨の日に。これをリミックスしました。自分自身の写真を。で、リミックスすると、その、なんていうかな、プロンプト書き加えたりすることによって、例えば、女性を男性に変えたりとか、まあなんか UFO も入れてみたいなこともいろいろできるわけだよね。とできるんだけど、そこに今回、なんかね、その、そもそもリミックス、あの画像を作るときに、ボタン2種類ぐらいあって、なんか、1枚生成まずして、プロンプトで。で、そこに対して、これどういう意味かわかんないけど、リロール、RE-ロール。と、これなんて読むんだろう。読めないの、文字ちっちゃくて今見えないけど。なんかね、ボタンが2種類ぐらいあって、なんか違うパターンを作る的なボタンがあるんだよね。で、その隣にさらにループってものがあって。で、これを押すと、プロンプトで生成した画像に対して、このアニメーションの効果がかかる。みたいな感じで。まあ、ざっくり言うと大体は、まあ、背景が動いてるぐらいの程度だと思うんだけど。でも他の人の作ったの見たら、ああ、でもな、動作してるみたいなのなかったっけな、どうかな。ちょっとわかんないけど。まあこれも、あれかな。なんかその本当にアプリで簡単に使えるものなので、まあ興味ある人は試してみるといいんじゃないかなと思います。なんか PC で使うとかってさ、なんていうの、なんかなかなか手を出せない人もいると思うんだね。なんかいろんなサービスあると思うけど、なんか本当に簡単に使えるものもあれば、がっつりなんかやんないとダメなものとかいろんなものあると思うんだけど、これは本当にアプリ単位でできるので、はい。結構簡単にできるので、まあ試すだけ、試すのありじゃないかなと思います。まあこれもさっきの話じゃなくて、商用利用とかどうこうとかそういう類のものではなくて、もう本当に遊びで使うようなものにはなってしまうと思うけど。はい。っていうことで、あれ？じゃあこれで終わっちゃったかな？あれ？早っ。早っ。あれ？なんかもっといっぱい盛りだくさんだった気がするんだけどな。ちょっと待ってください。通常のツイートの方から今、辿ってみています。あ、いや、全部もう辿ったっぽいなぁ。本当かなぁ。なんかそういえば全然関係ないけど、プレゼン資料を自動作成するパワポ生成 AI みたいな話題も上がったね。無償で提供開始。株式会社ユーザーローカル。その他、なんかあった気がしたんだけど。あとは、これは、まぁ、ちょっとなんか、気になってた、話そうとしたとこ全部もう終わっちゃったっぽいので、なんか稲妻イレブン。妖怪ウォッチで画像生成 AI を活用、レベル5の AI 利用例が公開にて、これすごいね。IT メディアのニュースだけど、なんかこの本当にどういう風に活用したかっていうのを資料にまとめてて、PDF かなんか公開されたのかな？なんか見てみたら、なんかね、普通に興味深いし、あ、そういう使い方、あ、めっちゃいいなとかっていう、その本当に使い方の事例として全部まとめてくれたって、なんかビジネスとかで AI 活用したいとか、まあ、すでに活用してる人とか興味ある人とか含めてチェックしてみるのありじゃないかなと思います。めっちゃなんか参考になる。はい。あ、もう一個ちょっとついでに触れておこう。これゲームの話になるんだけど、もうざっくりでいいか。なんかね、ゾンビ版タルコフって期待されてた新作ゲーム、タルコフっていうめちゃくちゃ有名な、まあ今人気のゲームがあって、知らない人はまあ全く知らないと思うけど、なんかめっちゃリアルなゲーム、まあ銃で撃ったりして戦争みたいな感じで戦うやつなんだけど、なんかね、この先にちょっと触れた方がいいか、まあいいか、いや触れなくていいや、まあそれゾンビ版のそのタルコフだって期待されてた新作ゲームっていうのがあるんだけど、なんかね、結構前にまあ俺びっくりした話題があって、なんかね、その期待されてるにもかかわらず本当に作成されてるのかが疑われたっていう瞬間があったんだね。なんかね、関係者が誰もゲームプレイを見たことがないって。プレイムービーが存在しないみたいな言い方になってたのかな。え、で、みんな期待してるか、え、そんなまさかみたいになって、でもそういうゲームたまにあるんだよね。なんか俺もう一個この件とは全く別で、前から期待してんだけど、なんか、いかにも動画だけ作ってゲームの映像ではないんじゃないかみたいなのが、存在して、そういう気になってるゲームもあるんだけど、まあ要はそういうものって時々あるんだけどさ、なんかそんな印象で、そんな印象とか話題が上がっていた中、12月になって、12月4日だっけな、12月になって、実際に公開されました。されたんだけど、その4日後に、その開発スタジオが倒産したって話なのかな？もうゲーム終了って話になって4日後に。ええー、ってなるじゃん。で、まあ、返金騒動とかそういうのになったって話なんだけど、これが、なんかね、他にも商標問題とかも途中で絡んでて、なんかめっちゃね、本当に難関だらけだったみたいな。 で、結果的に、ね、ちゃんとリリースされてたのはいいけど、まずね、めっちゃ大不評だったのよ。なんかね、ありえないぐらいの不評のレビューになって、なってた中、そしたらもう4日後には終了ってなっちゃって、なんかね、ボロボロな状態。なんかここは関連の話題がいろいろ上がっていて、なんかね、他の有名なゲームの公式アカウントが皮肉とか、おちょくり皮肉をかますとかで、これ記事になってんだけど、オートマトン。無遠慮な公式悪ふざけに冷ややかな目みたいな話題曲がったりとか、あとは別のメディア、ゲームメディアかな。ゲームスパークっていうメディアだと、圧倒的不評のザ・デイ・ビフォーを救いたかった、点々として、まあ、プレイレポ、レポート、まあ、レビューみたいな記事なんだけど、リリースまでの波乱の歴史とカジュアルさが面白かった早期アクセス版の記録として記事なんかも上がっています。タルコフ分かる人だったら、なんかまあ、話題的には興味持つところかもしれないけど、はい。まあ、とは言ってもね、プレイできないんだったら、この情報だってあれかなっていうところであるんだけど、まあ、ちょっとタルコフについて触れておくと、そのね、めっちゃリアルっていうのが、すごい、ね、本当に、興味持たない人は何も興味持たないと思うんだけどさ、例えばさ、Apex とか Fortnite とかはなんとなく感覚わかると思うんだけど、まあ、他にはまあ、Call of Duty とかでもいいんだけど、なんかね、そういうレベルじゃなく、何を言ったら伝わるかな、なんだろうな。もう普通にね、腕とか足とかにステータス異常があって、腕とか足骨折すると、例えば腕骨折すると、その銃構えてる時に震えちゃったりとか、スタミナの減りが早くなったりとか、足骨折してると、足、片っぽ折れてるか、もう歩けないとか、めっちゃ歩く速度が遅くなったりとか、あとは満腹度とか、あと水分不足とか。で、状態異常とかっていうのもめっちゃ細かくて、水の乾きとかだとね、体力最終的に減ってっちゃうのかな。めまいが起きたりとか、視界がぼやけたりとか。とにかくそういう感じで、あとは、もうちょっとわかりやすいところで言うと、例えば普通のFPS、銃撃つゲームとかでさ、溜まって無限にリロードできるじゃん。で、それできないんだよね。できなくてどういうことかっていうと、ちゃんとマガジンの概念があって、マガジンにまず弾を込めて、このマガジンをセットする。で、普通のゲームってさ、じゃあそんで、マガジンを予備を持っていかなきゃいけないの。予備を持っていかなきゃいけなくて、例えば、30発入る弾をダラダラって連射して、で、中途半端に半分ぐらい、まあ、撃ったとするじゃん。大体ね。まあ、何発とは把握してないけど。で、なんかさ、これってさ、普通の他のゲームだったら、一旦敵かなんか倒して別の場所に移動するときにさ、リロードするじゃん。普通に。でも、これをやっちゃうと、フルで詰めてある、そのスペアのマガジンを刺す。で、外した方のマガジンはまだ半分残った状態でバックの中戻っちゃうわけよ。とか、あとはバックの中がいっぱいだったりしたら、そもそもバックの中にマガジンは入ってくんなくて、もう下にぶん投げちゃうのね。で、そのマガジンと弾損しちゃうじゃん。とか、そこら辺もめっちゃシビアで。なんかね、まあ、これ言ったらすごいキリないんだけど、とにかくリアル思考で作られているゲーム。はい、それがまあタルコフっていうのはすごい有名で、その〇〇版タルコフとかいろんなものが出てきているんでね。そのうちの一つとしてゾンビ版タルコフってなると、そのリアルさを追求した上でゾンビ出てきたらめっちゃ面白いんじゃんみたいなので話題になってたっていう感じです。まあ実際タルコフっぽいのかどうかっていうのは俺はやってないかわかんないんだけど、まあゲーム性としてそっちの方向だっていうだけだったのかもしれないけど。はい、みたいな感じでちょっと最後は余談になったけど。はい、ちょっとあれか。まあいいか。まあ今回はこのぐらいで。はい、終了としようと思います。なんかあんまちょっとツイッターも最近使ってないけど、今日いきなりすごい勢いでがっつり触ったけど、まあ、このハイライトのところに、なんか気になったところとかツイートしたもの、ポッドキャストで話そうかなと思ったものに関しては、ここに並べていくので、よかったらチェックしてください。あとは、あ、もう一個あった。ちょっとこれは今回触れらんないな。昨日かな、すげえ話題になってた音楽生成 AI。なんだっけ、数の AI。なんて言うんだあれ。実際もう俺試したんだけどな。なんかめっちゃ話題になってるやつ、すごいいい感じの曲が作れるみたいな。そう、数の AI みたいなやつもう試しました。で、何試したかっていうと、まあ普通にどんな感じの曲を作るかとか歌詞とか入れて、それを普通にもう声として入るんだよね。で、とりあえずチャット GPT に聞くまとめこの番組の歌詞を書いてって、まあどんな番組かっていうのを伝えて。作って歌わせたら曲めっちゃいい曲できて、ただ歌詞がさ、その番組の紹介みたいな内容だから、なんかもう全然歌詞になってないのなんだっけ、それをちょっと見せたかったな。なんか聞くまとめとかももう入っちゃってるし、言葉として なんだっけな、どこやったっけな、あれどこやったっけ、ちょっと待った、あれ、いやーダメか、すぐ出てこないな、これ録画の一時停止とかも多分できないもんね。 まあいいや、ちょっとせっかくだから今回 AI 界で触れたかったけど、すぐ出なそうなので、今度触れようと思います。なんかね、その曲めっちゃいいのに、その歌詞はさ、だから別で、なんかさ、この別に、こんなぴったりさ、この番組の紹介にする必要ないわけじゃん。当たり前だけど。けど、まあ、すぐ、試したかったから、歌詞をね、チャット GPT に、この番組の説明みたいなのにして、みたいなので出しちゃったから、なんかね、もうね、せっかくいい曲なのに、本当にね、台無しな感じ。気候、最新のアプリのアップデート、みたいな。なんかそんな内容じゃなくて、ふざけた内容になっちゃったんだけど、まあ、いいや。はい。まあ、機会あれば、次か次の次あたりにでも、他に優先事項なければ、そっち触れようかなと思います。はい、ということで、今回は以上となります。こんな感じで、また随時配信をしていこうと思うので、よかったらまた聞いてください。今回初めて聞いた方は、聞くまとめ、耳編の聞くまとめとだけ覚えておいてもらうと、ググったりするといつでも戻ってこられるので、よかったら記憶しておいてください。はい、ということで、今回は以上となります。さようなら。